今日恵みをいただく御言葉は第二テモテの手紙の一章一節から八節までです。第二テモテ一章一節から八節。第二テモテの一章一節から八節です。それでは宣言いたします。神の御心によりキリストイエスにある命の約束によってキリストイエスの使徒となったパウロから愛する子テモテへ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては、先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。そのような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿ったものですが、それがあなたのうちにも宿っていることを私は確信しています。それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心をもってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。ですから、あなたは私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、我らの大牧者でアレルヤイエス様、我らは今日もあなたに導かれて進み行きます。新しい週が始まったこの時、私たちはただ羊飼いであられるあなたについていくものとし、また本当に私たちもいかにあなたに習うものとなって、牧者となって羊たちを、あなたに託された羊たちをいかに導くかをしよう。どうか我らに教えてください。どうか今取り次ぐ者のこの唇を清め、また預かる羊の耳を清めてください。これからすべて一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。今日はですね、静岡の方において、ある姉妹の養いのために向かい、おそらく一泊、するでしょう。で、今週の木曜日も、もしかしたら一泊、すると思います。ちょっと泊まりがけの働きが、多くなってきましたけども、本当にそれは本当にこの教会の留守を、本当に任せられる、働き人がおり、また、本当にしっかりとした、祈りにおいて朝夜ごとに、朝昼夜ごとに祈りにおいて仕えている皆さんがいるから、本当に働きを任すことが、安心して、出ていくことができます。今日この第二テモテの手紙からなんですけども、この手紙パウロが、記しました。でパウロが一番、人生の最後、に記して、もうパウロの殉教が間近に迫っているということをパウロは覚えて、いる節々がもうこの書簡から、至るところか分かります。でそれで、パウロが、もうこれから、殉教しなくてはならない。でけれども残された、そのパウロが養った、一番弟子がこのテモテなんですね。 ことにパウロとしてはこのテモテに、ね、いろんな働きが任せられる、ね、他にも、まあ、シラスとかまた、ね、ピレモンとか、ね、いろんな、まあ、パウロが、本当に養ったパウロの弟子、まあ、本当はイエスの弟子なんですけども、ね、このパウロの弟子たち、に対して、まあ、託した手紙が、ね、もろもろあります。本当にパウロはこれから死ぬけれどもしかし、ね、まだ死にたくないってまだ養うべき生徒たちがたくさんいるというそういう思いが、まあ、みじも感じられないんですね。むしろ本当にあなたにも伝えるべきことを伝えた、託すべきことを託した、ね、御言葉に、ね、従ってあなた方は、ね、しっかりと生徒たちを養い教会を立て上げなさい、ということを、パウロは、書簡の中において進めていて、あなた方の心配だとかなんかそういうことは書いてないですね。本当に私たちもしっかりと御言葉を伝授して、でそれでしっかりと、ね、教会を任せ、その留守中、任せて、ね、というそういう、ね、弟子作りを、ね、していく必要があります。パウロはですから本当にもう弟子作りをしたんですね。あっちの教会も私のもの、こっちの教会も私のもの、私の許可なしに、ね、指一歩も上げるなとかそういう威圧的な支配的なものではなく、むしろキリストの支配に、ね、任せたんですね、パウロは。で、パウロがテモテへの手紙、ね、これで、テモテはこの手紙を書いた時点エペソの教会において、ね、担任牧師として、パウロから暗示を受けて、で今この時点では、ね、テモテはエペソの教会にいます。エペソ教会、本当にいろんな問題がある教会です。エペソという町が、ね、そもそも偶像で、ね、満ちている町、アルテミス神殿があるところで、そしてそこによってテモテ若いんですね。テモテよりも年上の、ね、長老やまた、ね、生徒たちがたくさんおる中において、本当に、その中で若いテモテが仕切っていかなくてはなりません。でそれで、まあ、パウロがそのテモテに指南したんですね。でパウロは、ね、2節見ますと愛する子テモテって、言っておりますね。そうです、ね、パウロは肉の子供は いなかったはずです。結婚していなかったわけですからね、けれども霊の子はたくさんいるんですね、まあ、この種も結婚はしてないんですけども、しかし霊の子は、ね、たくさんいるんです。本当に御言葉を伝授して、そして、イエス・キリストを信じた、ということであるならば、ね、その人は霊の父、ね、まあ、その人を救に福音を届けた人は父ですし、そして誠の父は天の父なる神様となりました、ね、パウロも霊的な子として愛する子テモテへ、というふうに言いましたね。で父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。アーメン。私たちの主キリストイエスから、まあ、これ原文の方は、ね、イエスキリストなんですね。イエスキリストから恵みと憐れみと平安がありますように。恵み、本当に私たちは主の恵みと憐れみ、それによって牧会が成り立っており、また本当に、一家の主人として、また皆さん一人一人が、会社において任されるそのもろもろ、それらは本当に神様イエス・キリストの恵みと憐れみによって注がれて保たれて、また平安、これもまた、イエス様から与えられるものです。本当に私たちは日ごと宣言するべきです。皆さんの家庭に対し、皆さんの職場に対し、また皆さんが養っている、ね、人に対して、また子供に対して、ね、妻夫に対して恵みと憐れみと平安があなたにありますように、ね、本当に分裂している場合ではないんですね。互いに喧嘩したり食い合っている場合ではないんです。むしろ互いにこの祝福の挨拶を交わすべきです。で3節において私は夜昼祈りの中であなたのことを絶えず思い起こしては先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。アーメン。これ夜昼祈りの中で、まあ、ギリシャ語原文では、ね、夜と昼との、ということなんですね。とがあります。夜と昼、 ですからパウロは日ごとですね、夜祈祷会と昼祈祷会を日ごと、ね、行っていたんですけども、まあ、皆さんと同じですね、夜と昼との祈祷会の中に祈りの中、ね、パウロはこの時獄中におります、牢屋の中にいてもこの祈祷会は絶やさず、ね、続けておりました。一人になっても、夜と昼との祈りの中においてあなたのことを絶えず思い起こしては、パウロはテモテのことも思い起こしては祈っています、ね、この蒼天礼拝においても、ね、本当に祈祷会において、ね、静岡のために覚え、また、ね、その他生徒たちがいらっしゃっている一人一人の、ね、ことを覚え、またその子どもたちのことを、ね、思い起こしては、ね、絶えず、ね、祈りに励んでいるんですけれども、本当にテモテのことを思い起こした時パウロは感謝が、ね、出てくるんですね。先祖以来清い良心を持って仕えている神に感謝しています。で4節では、私はあなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っています。パウロはこの夜と昼との祈祷会の中においてテモテを思い起こすたびに、テモテの涙を、ね、思い起こしたんですね。涙を覚えているので、これ官僚系の受動体の動詞ですね。覚えている、ね、ですからより正確な訳では思い起こされたので、ね、涙のこれも複数形です。涙の数々を思い起こされたので、あなたに会って喜びに満たされたいと願っている。これがパウロがテモテへの手紙を書いたその動機なんですね。祈りの中においてテモテを思い起こしたとき、テモテの数々の涙が思い起こされた。あ、これは手紙を書かなくては。今テモテは泣いている。泣きたいことはたくさんあることでしょう。教会の牧歌者若いです。エペソ、問題がたくさんある教会です。異端の問題が特にこのエペソの中において湧き起こっておりますし、また、ね、本当に傲慢になって、指導者を軽んじるような、ね、人を戒めなくてはならない、ということもまたあります。本当に、こんな若い自分、こんな経験なしの自分、果たしてこんな大仕事やってられるんだろうか、パウロすぐ近くにいてほしい、ね、けれどもパウロは今牢屋に捕らえられて、そして今このエペソの地において自分がパウロの助言なしに、そうです、当時はインターネットもなし、テレビ電話はありません、携帯電話はありません、もうこういう、ね、用紙とかに書いた手紙がごく稀に届くかどうか、そういう状態、本当一人でやっていかなくてはならない。テモテ、本当に泣きたいこと多々あります。その日の務めを、ね、したら、あ、今日もやっと一日が終わった、ね、疲れ果てて、そして、ね、その夜の祈りのことに、まあ、涙を流したんですね。テモテはきっと、パウロが、パウロ霊の父です。本当に祈りに覚えている霊の父は、その霊の子供が涙を流していることは察知するんですね。本当に静かのある姉妹の涙を、ね、察知したゆえに、これ早く行かなくてはということで、まあ今日しかなかったので、まあ、今日行くようになるんですけども、本当に皆さんも養いを、ね、しているとき、その例において養うしている相手の子供が、あの生徒が今涙を流している、ね、祈りの中に、覚えると、ね、本当に夜ごと昼ごと朝ごと、ね、誰かのためを思って祈っていると、その人の状況が、ね、分かるんですね。本当に泣きたいこと、涙流したいこと、多々あります。牧会生活のみならず、本当に今、この時代的に、本当にそうです。エペソのような、本当に偶像に満ちたこの日本の中において、福音を、ね、伝えていくことの困難さ、また、教会を立て上げた、その中において、本当に、異端が入り込もうとしたり、そういった、ね、諸々の邪魔が入り込もうとしたり、ね、あるいは、ね、世の中の仕事において、ビジネスにおいて、子育てにおいて、ね、本当に邪魔が入って、あるいは本当に果たしてこんな経験もない若い自分がこの、ね、ビジネスを、この家庭を、ね、立て上げていくことができるんだろうか、 本当に泣きたいことはたくさんあります、けれどもパウロはそんな泣きたい若いティモテに的確なアドバイスを、ね、するんですね、どのようにしたら、ね、パウロがもう本当に遠隔にいる中においてこのティモテにわずかな書簡、ねこの書簡も、ね、何文字、まあ、何千文字あるかは分かりません、ね、わずか、ねまあ、ページで言えば、まあ、2枚、3枚ですね、3枚の紙に収まるほどのわずかな文字量の中でいかにティモテを、ね元気づけてあげられるか、ね、ということをパウロは、ね、口にするんですけれども、パウロは本当にこの昼ごと夜ごとの祈りの都度この手元の涙を思い起こされてきた。で、それで、5節から見ますと、私はあなたの純粋な信仰を思い起こしています。もう一つパウロが思い起こしたのはパウロの純粋な信仰です。混じり気のない本当に清い信仰、単純な信仰なんですね。何を信仰の度合いが、ね、強い弱いとかそういうことよりも純粋さ、ね、それを思い起こしております。私たちの信仰も本当に純粋であるべきです、ね、混じり気がない、裏表がない、また何かやましさがない信仰、これをこそ、ね、持つべきです。純粋な信仰を思い起こして、ね、このような信仰は最初あなたの祖母ロイスとあなたの母ユニケのうちに宿った、そうです。クリスチャンホームというかもともと信仰の家庭だったんですね。祖母ロイスの時も母ユニケも、ね、本当にこの異教的な町の中、このテモテが育った町ルステラという町です、ね、祖母ロイスもユニケもルステラ出身です。ルステラ、ね、という町が使徒行伝の方を見ますと、パウロがルステラに入ったらその門のところにもうゼウス神殿が、ね、立っていて、でそれでパウロが、説教して、でそれで、ね、癒しの奇跡を行うと町中こぞってですね、ゼウスが現れた、ね神々が人の形をとって私たちのところに来たって言って、ね、パウロと、バルナバに生贄を捧げようと、ねしたほどの偶像礼拝の町なんですね。そんな町の中において純粋な信仰を、ねロイスとユニキがしっかりと子供ティモテに伝授したんですね。ティモテの父親はギリシア人です。名前は分かりません。おそらく名前もねティモテの、父親は名前も記されていなかったということは、まあ、信仰の人ではなかったのかもしれませんけれども、そんな中によってしっかりと母が子に信仰を伝授して、でそれで、その母親祖母譲りの純粋な信仰をティモテが持っていたんです。本当に信仰伝授、子供に対する信仰伝授は本当に大切です。キリスト教、本当に伝道は熱心でしたけれども子供に対する信仰教育を本当にしてこなかったゆえに今教会が廃れて、韓国でも、まあ、20〜30年前は本当に信仰が厚い韓国が、今やもう本当に教会学校から子供がいなくなってしまっているまあ、そういう状況、本当に信仰伝授、これが、ね、肝心です。本当にテフィリン教育、テフィリンインターナショナルアカデミーのために皆さんお祈りに覚えてください。子供に御言葉を伝授する、そして本当にそのための働きをの祝福のために、またそれをサポートするビジネスの祝福のために、皆さんもぜひ祈りに覚え、また実質的に、ね、働いていただければ幸いです。で本当にこの御言葉教育がしっかりとできたから、こんな偶像に満ちた町の中においても、ね、しっかりと、ね、手も手という素晴らしい主の働き人が育ったんです。で、パウロはその、ね、本当に母親祖母譲りの信仰を、ね、思い起こしています。で次に6節、それですから私はあなたに注意したいのです。私の安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物とを再び燃え立たせてください。アーメン。皆さんが心細いような状況、また本当に働きの中において涙流さなくてはやっていけないような寂しさ、辛さ、このティモテのような状況にあるとするならば、パウロが皆さんにその コツを、ね、やうまくやっていくコツを伝授しています。それはまずこの6節に、ね、安心を持ってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。アーメン。皆さんはね、なんか安心を持って、ね、ということは経験が、ね、あるかないかはそれは、分かりません。でもあるなしにかかわらず、ね、この神の賜物、ね、この賜物と訳されたギリシャ語はカリスマです。カリスマ、ね、これはギフトという意味です、ね、贈り物です。皆さんがイエス様を信じた時に聖霊が与えられました。なぜなら書いてあります。誰でも聖霊によるのでなければイエスは主であると告白しません。ですからイエス様を主と告白している皆さん、聖霊が、カリスマが、賜物が与えられているんです。他の誰かが得意ではない分野を得意としている分野が皆さんカリスマ、ね、賜物として与えられております。その賜物を奮い立たせてくださいパウロは言っております。皆さんが与えられた賜物、神様は真実で正しい方ですから、皆さんが、ね、決して乗り越えられないような、潰れてしまうような試練に合わすようなお方ではありません。必ず脱出の道を備えておられるのが私たちの神様のなさる、ね、行く技です。何か障害、隔て、あるいは泣きたいこと、それが、ね、あるとするならば思い出してください。皆さんには賜物が与えられているということ、聖霊が与えられていること、助け主聖霊が、ね、いつも、ね、インマヌエルなる主がいつも皆さんと共におられるということを皆さん思い起こしてください。皆さん一人ではないんです。皆さんの今なさなくてはならないこと、皆さんの自分の力ではとってできない、いや皆さんにはできなくてもイエス様が、ね、共にいてくださる聖霊様が皆さんを助けて、これが道だよ、このこれこれこの方法があるよ、あるいはこの人に会いに行きなさい、この人があなたに、ね、指導してくれるよ、そのような、ね、御霊が皆さんを教えリードしてくださる。だから皆さんが、ね、たとえ泣きたいような状況であったとしても、ね、それでも皆さんにおられる聖霊様が、ね、またインマヌエルであられるイエス様が皆さんと共にいて、皆さんを導いて助けてくださいます。で、7節、これここも本当に重要な、コツです。7節、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、皆さんは臆病な、ね、状況に今陥っていますか。けれども神様が皆さんに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。アーメン。この霊は力、ね、デュナミスがあります。パワーがあるんです。臆病の霊ではないんですね。力の霊、また愛の霊ですね。そして慎みとの霊なんです。そうです。この私たちに与えた御霊、これは本当に力があり、それでいて愛があり、そしてそれでいて慎みがある霊なんですね。本当に聖霊というと力が何かと強調されるかもしれません。そうです。デュナミス、聖霊のパワーは本当に偉大です。もうどんな要塞も打ち砕くような、またどんな霊的な困難も打ち破るパワーがあるんですけど、しかし、ね、力だ力だ力だって、ということでは、ね、危険な方向に走ってしまいます。慎みが必要ですね。御霊の人というものは慎み深いものですね。まあ、パワーパワーイケイケな面は確かに、力あるでしょう、けれどもそれと同時に慎みがあるものですね。慎みがない、そのイケイケは本当に多くの害をもたらすことが、ね、あります。ですから慎みが必要です。でこの力と慎みにサンドイッチされているのが愛です。力、愛、慎みって書いてありますね。愛、これが何よりの原動力なんです。 そして皆さんが原動力しなくてはならないのは愛です。皆さんの働き、皆さんのミニストリー、仕事、家庭、本当に愛を中心にして、この御霊から来るパワー、力と、そしてそれでいて慎みがある、制御、しっかりと秩序、無秩序にならないように制御する、この慎みが必要です。そしてそれら全ての原動力は愛です。イエス様は、イエス様もまた、十字架にかかれる前夜、あなた方に新しい戒めを与えましょうと言われましたね。あなた方は互いに愛し合いなさい。本当に新しくて古い戒め、愛し合うということ、これが本当に私たちクリスチャンの交わりの中で、また皆さんの家庭の中で、また皆さんの職場の中で、本当にこの愛を中心とした交わり、これが必要です。皆さんが思い起こすべきです。皆さんに与えられた霊は臆病の霊ではないということ、また本当に皆さんに賜物が与えられているということ、これを思い起こして、それを奮い立たせて、皆さんの任されたその使命を全うしなさい、ということをここから教えられております。パウロはあの時代、テモテという、一弟子に対して、エペソ教会を任せてあるあなた、エペソ教会における困難、もろもろ牧会から来る困難は、この、あなたに与えられているギフト、賜物をまず思い起こしなさい。あなたはそれを与えられているから、だからそれを奮い立たせなさい。そして力と愛と慎みとの霊に従って歩んでいきなさい。するならば、どんな困難も勝ち得て余りあるものになっていきます。パウロはもう本当に人生、本当に伝道、旅行、あっちに行って、こっちに行って手紙を書いて、本当に超人的なところを見ました。本当にそのパウロがコツを伝授しているのが、この諸々の書簡なんですけども、本当に今日皆さんが、養いを受けるべき、それはもし皆さんが泣きたい状況にあるとするならば、本当に、この日ごと、祈るべきですね。朝祈り、昼祈り、夜祈って、そして本当にあの人のことを思い起こしては祈る。あの人は今涙を流してるなって分かります。その時には本当に皆さんも的確にこのようなアドバイスをすることができるようになります。そしてもし今泣きたい状況の中にある兄弟姉妹がいるとするならば、思い起こしてください。皆さんには賜物が、ギフトが与えられており、それも上から聖霊が与えられており、そしてインマヌエルエルであられるイエス様が皆さんと今まさに共にいるんです。そしてこの聖霊様が皆さんに与えられているその霊とは、臆病の霊ではないんです。力と愛と慎みとの霊、それが与えられています。どうか皆さんは、この与えられた賜物を奮い立たせて、そしてこれから、月曜日新しく始まった1週間の世の仕事において、またミニストリーにおいて、また家庭において、本当に皆さんの賜物を奮い立たせて、そして神の国を実現していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ、愛するイエス様、インマヌエルであられるイエス様がいつも共にいてくださる恵みを感謝いたします。聖霊が与えられている恵みを感謝いたします。私たちのうちに与えられたこのギフト、この賜物を主を本当にいつも思い起こして奮い立たせて、そして忘れることなく、この今目の前にある困難状況、これはイエス様がもうすでに解決と出しと道を備えておられるということを私たちはよく覚えて、いつもイエス様に聞いて、イエス様に相談して、イエス様に報告して、そのようにして乗り越えていく諸々のこの人生の歩みでありますように、主よ、どうかよろしくお願いいたします。私たちも本当にこのパウロのように、信徒たちの本当に先に立って模範として、主よ、本当に進みゆくことができますように、そして本当に割り当てられている人たちのを支配するのではなく、むしろ群れの模範となって、そのようにしてあなたにある指導をしていくことができ、また本当に養いをしていくことができますように、どうか助けてください。そうすれば 大牧者が現れるときには、私たちはしぼむことのない栄光の冠を受けることができると、第一ペテロの5章に書いてある通りです。そうです。誠の大牧者、イエス様、私たちにはあなたがおられるということを感謝いたします。本当に私たち自身も、しっかりと割り当てられた羊の群れを、模範として指導していくことができますように、どうか助けてください。あなたが今日与えてくださった恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。私たち一人一人に与えてくださった力と愛と慎みとの霊を、今日も心から感謝いたします。今朝、私たちに語ってくださったこの御言葉、パウロからエペソ教会の担任牧師として頑張っているテモテへと書かれたこの手紙、私たち一人一人にも今この時2021年語られていることを心から感謝いたします。イエス様の働きが任されているその中にあって、時に泣きたい時、時に本当に心打ち砕かれるようなそのような思いをする時、いつでもインマヌエルなる主イエス様が共にいてくださること、また助け主なる聖霊様が私たちを助け、また導いてくださること、またすべての働きにおいて愛をと原動力として豊かに働くべきであること、私たち一人一人に今日も教えてくださったこと、心から感謝いたします。イエス様が私たちに平安を与えてくださり、どのような本当に泣きたいようなあらゆる状況の中にあっても、私たち一人一人は心を騒がせることなく、神を信じ、またイエス様を信じて、豊かにイエス様の御名によってなすべきことをなし、また祈るべき朝昼夕と祈りに使えることができ、また時が良くても悪くてもしっかりと御言葉を伝えることができるようになり、またあらゆる弱さを覚えているそのような本当に働きが必要なその場所場所へと出ていき、そしてその場所において語るべき命を豊かに流す、その働き一つ一つが愛を原動力とし、その愛、イエス様が私たちのこの全人類の救いのためにこの世に来てくださったこと、私たちに来てくださり、その命をイエス様ご自身が投げ出し、死に死、そして黄泉に下り、三日目によみがえられた、その素晴らしいイエス様のその救いによって私たちに愛が示されたこと、その愛を原動力として豊かに歩むことができますように、主が助け導いてくださることを感謝いたします。互いに愛し合うことができますように、私たち一人一人に与えられた主イエス様が与えてくださったこの戒め、互いに愛し合い、そして友のために命を捨てる思い、意思、感情も捨て、主イエス様にあって仕える、その命の働きが今日もこの私たち一人一人のうちに、また日本のうちに、世界のうちに豊かでありますように、主が今朝私たちにこの御言葉を通して、この働きのその原点を私たちに教えてくださったこと、心から感謝いたします。数々の涙を思って働くその中にあっても、その涙を思い起こされて、主は私たちを本当にねぎらい、また私たちを本当に支え、そして私がここにいると、いつもイエス様ご自身が私たちを導いてくださること、心から感謝いたします。どんな場合にも勇気を失うことなく、イエス様についていくことができますように、これが道だ、これに歩めと、イエス様が導いてくださる、その道に従い、清い、またシンプルな、また純粋な信仰を持って、イエス様に仕えることができる、私たち一人一人でありますように、主が豊かに助けてくださることを感謝いたします。神が与えてくださったギフト、そのイエス様が与えてくださった得意分野を、今日もイエス様の御名によって豊かに生かして、そして主の御名を崇めることができますように、私たち一人一人にこの励ましの言葉を、今朝豊かに与えてくださった、この幸いを心から感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。